2024年5月9日木曜日、時刻は午前8時34分を過ぎたところです。さて、中井勲衆さんですね、世界における作品と兆候についてというのが終わって、本当に、個人的にすごく学びの多いことを書いていただいたなというふうに思うんですけれども、でその次はですね、ささやかな中国文化体験ということで、でここを飛ばしてもいいかなというふうにも思ったんですけど、自分自身が最初に読んだ時にちょっと記録してるところがありまして、2箇所ほどで、それをせっかくだからへーと思ったことなんですよね。中医学、中国の伝統医学ですね、それについてちょっと触れてるところがあるんですね。でこのタイトルがささやかな中国文化体験ということで、でもう出だしのところにそのことが書いてあって、で最初図書館で借りた時にこの箇所をちょっと記録してるんですね。せっかくですから、最初からちょっと読みたいと思うんですが、こうなっております。千年先の年ということですね、去年ということでしょうかね、先の年、千年、中国の留学生を受け入れた、専門の少し違う私が二の足を踏むと、日中友好は国是だから、ぜひ受け入れてもらいたいという電話がその筋からあった。途中の行き先はともかく、彼はやってきた。背の高い童顔の青年である。しかし中医学経験10年の中堅であった。彼が診察してみせるのを見て驚いたのは、まず中医学の診察がもっぱら顔色と脈と舌だけに頼ることである。まず中医学、中国の伝統医学ですね、まず中医学の診察がもっぱら顔色と脈と舌、口の中の舌ですね、舌発音がどうだろうか、舌だけに頼ることである。腹を重視する我が国、腹を重視する我が国の漢方と大いに違う。特に舌に凝る。舌一つで何十という情報を得ていく。これはどういうことだろうか。舌には舌がんを除いて病気は大してない。現代医学では軽視されている箇所である。しかし考えてみれば、舌は消化、呼吸、味覚、触覚、発語、表情、性に関係している。血管、筋肉、粘膜、粘膜下組織、神経、リンパ系、免疫装置から作られ、中枢神経系や内分泌系の状態が反映する。中医学が舌を全身の鏡であるという通り、情報が集中している。近代医学は大きな病気がない場所では発達しないのである。こちら側の盲点だ。私なりの納得である、という箇所、ここのところなんですね。このところ、ああ舌かと思って、でそれをちょっと記録したんですけれども、でこれ文章が続いておりまして、舌、顔色とか脈とか舌ということになったのには、 文化的背景もあるだろうとこう永井先生は考えたと。よくあの韓国のドラマ見てても王様のね接することができるのは限られるっていうふうなことですけど、で中井先生も素肌を人前にさらすことを良しとしない儒教の教えがまずあるだろうと。でその昔の偉い中国の遺書には帝王や大臣を審査する話が出てきて、やっぱりあの気軽に服を脱がせられないそういうこともあって、あのまあ秘密を知られるっていうか、まあ、それは弱みを握られるということでもあるから、ですから、まあ、そういうこともあってその外からを推し量るっていうか、なんかそういうこともあったんじゃないかというふうなことをここに書かれてるんですね。でなるほどしたかというふうに思って、あの中井先生がここで、まあ、自分たちの西洋医学のちょっと盲点であると、下にはあの結構いろんな情報があるという、でこの下にはいろいろ情報があるということにちょっと個人的に着目したんですね。でもう一つが、まあ、中国のこのなんて、まあ、文化的な要素といいますかね、中井先生はギリシャ の詩人の翻訳をされてますけれども、この中国から来た留学生がですねもう帰国するっていう時に中井先生の詩がこう彼の目に触れたらしいんですね。そしたら、まあ、こう書いてあります。彼は早速それを中国語に訳して留学生半ばに配って回った。以来私を見る彼らの目が少し変わったように思う。ひょっとすると中国文化では詩を作ることが人間の条件ではないだろうか。文化大革命の時にも教養人は9月9日の朝陽の日には古式にのっとって密かに丘に登り詩を作ったと聞くとこうありまして、なるほどとこう思った、個人的にですね思った次第なんですね。ですからあの詩というのは、まあ、韓国でもですねもうあの友人に詩を書く人がいてて、本当にもう日本と韓国との違い、日本で詩人って言ってもあそうですかみたいな感じ韓国でも詩人というともうもうすごいなんかこう尊敬の眼差しで見られるらしいんですね、まあ、向こうも、まあ、中国と同様というかそういうこう教養というか、まあ、ヤンバーンという貴族文化というか、まあ、ヤンバーンであるということがいかに大事かということが、まあ、韓国にはあるようで、でヤンバンのライフスタイルというか、まあ、いろんなこう芸に長けてて教養があってというなんかそういうことが、まあ、ヤンバンの一つの条件というふうなことのようで、ですからその文化的な芸術文化に対してお金を投じるというか面があるんですよね。だからそういうこともあってもう本当に日本から詩人の人を連れて行った時にもう向こうの人の駒流しが全然違うと、もう日本ともう本当に差を感じるということを言ってましたが、これを読んだ時にそのことを多分思い出したからまた私も記録したんじゃないかなと思いますね。ですからその彼が中井先生の詩、あこの先生はそういうこう理系っていうか、まあその意思でなおかつそういう側面があったのかとこうちょっと一瞬驚いたということもあるんでしょうね。でそこからもう留学生の彼らが中井先生を見る目がちょっとやっぱりおそらく尊敬のさらに尊敬のまだなんか奥深いこうなんか人間性みたいなものをこう見たんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうこともあってちょっと記録したところなんですけど、でもうこれあのささやかな中国文化体験というのもここで終わっておりまして、で次もう短いんですけどね、頑張れとグッドラック、 これ、まあ、読みましたが、ちょっと内容あんまり覚えてないんですけれども、そうですね、これ、まあ、飛ばしてもいいかな、まあ、メモもしてないと思いますが、まあまあ、それはまた明日になってからということで、時刻が8時44分を過ぎたところです。以上です。